はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回はですね、実は先日私、イギリスにですねちょっと、行ってまいりまして、1年ぶりの、渡米となったわけなんですけれども、それの土産話を中心としました英国土産団2017をお送りしてみたいと思いますので、最後までどうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りします。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回はですね、実は先日私イギリスの方にね、また1年ぶりにね、はい、ちょっとね、はい、行っていたんですけれども、
はい、
先週、帰ってまいりまして、
はい、
約1週間ほどねちょっと行っていたんですが、
はい、
いろいろその音楽的なね、はい、その体験もいろいろいたしましたので、今回はその私のイギリスにおける音楽体験の土産話といいますか、そういったものを中心の、選曲とお話という、感じで、英国土産団2017というのをですね、お送りしてみたいかなと思います。
はい、
で早速ですね、1曲目聞いていただいたんですけれども、杉本さんなんかこの曲、好きなやつですよね。
あれですよね、
あれです、はい、元ネタはブリンズリー・シュワルツのね、
そうですね、
What's so funny about peace, love and understanding なんですけれども、それのインストね、ロスストレートジャケットというですね、インストバンドが、それをカバーしたというものを今回一発目行ってみました。この、peace, love and understanding はですね、8月6日のピースソング特集の時にもですね、実はブリンズリー・ショールツの、そのオリジナルをね、おかけしたんですよ。ちょうど杉本さんその時言ってなかった回ですけれども、あえてね、曲ダブルな形でかけてみたんですけれど、その違いをね、楽しむという感じじゃございませんが、一応このさらっとですね、なんでこれをかけたかということと、それからこのインストのね、曲の説明をいたしますと、このロスストレートジャケットっていう、インストバンドなんですけどね、覆面インストバンドなんですが、それが今年、通算15枚目となるアルバムの What's so funny about peace, love and ロスストレートジャケットっていうですね、ニック・ローの曲ばっかりをカバーしたすごいことやりますけれども、そういうアルバムを出したんです。でこのなんでそのニック・ローのなのって感じですけれども、このロスストレートジャケットっていうグループはですね、2014年末にですね、ニック・ローのですねクオリティホリデーレビューのツアーバンドとして起用されたんです。なのでニック・ローと親交があって、実際アルバムのそのジャケットにもニック・ローの写真写ってますし、アルバムにも、参加、ニック・ロー自身もね参加したりするということで、仲間内の、あれでございますけれども、ね、
はい、
私ねこれ全然スルーしてまして、その存在もほとんど気づかないような状況だったんですが、今回ね、この後いろいろそのイギリスでの、その音楽体験のことをお話ししますが、せっかくイギリスに行ったんだから、そのイギリス的な、CD をね、1個ぐらい、自分へのお土産じゃないですけれども、買おうかなと思って、ノッティングヒルっていうところがあるんですけどね、そこにポートベローっていう、ところがありまして、そこにね、ラフトレードレコーズっていう、有名なレコード屋があるんですよ。でそこに近くまでちょっと行く用があったので、そのレコード屋に寄った時に、なんかないかなと思ったら、一押し的な感じでこれがボンと置かれたん
です。そうなんです、ね、
これなんやと何やと思って見たら、そういう体のやつなんやと思って、これちょっと聞きたいなと、
はいはい、
ということで、お土産に買ったと、
はい、ね、
今回イギリスで唯一買った CD ということでね。
ああ、そう、逆に意外ですね。1枚だけなんですか。
もうそんなもんどういうんでしょうね。もうそのほぼほぼ日本で買えますしね。まあそうですよね。興味ね。で私その、 あのレコードコレクターとかじゃないので、その骨董品的なものはあんまり興味ない人ですから、うんうんうん、まあそういう新作的なものはね、
はい、
イギリスだから、イギリスじゃないと買えないというものはそうないので
、う
ん、
まあまあそう
ですね。まあただまあ1個ぐらいは買おうと、
うん、
でイギリス的であるもの、
ね、
まあニックローですからね、うん、パブロックですから、
まあまあ
ね、あのこの辺がちょうど妥当じゃないかなと思ってまあ買ったんですけど、うん、そうなんです。でこのラフトレードレコードって知ってますか、うん、
いやいや初めて聞きましたよ。
いやこれ有名なんですよ、こっち。これで、インディーレーベルとかも昔起こしてて、
はい、
今もなんかそういうレーベル関係のことやってるんやと思うんですけど、
はい、
スミスっていうグループ知ってます？
スミスって言ったら、うん、あの
ザ・スミス、
あザ・スミスですね、はい知ってますよ、
を輩出したんですよ。だからそれでまあレーベル自体も大きくなって、まあ、イギリスのそういったロック史の中では非常に有名なレコードショップで、
はい、
でまあ現在はね、うん、まあ4店舗あるらしいんです、
はい、
でこれ本店がこのノッティングヒルのやつなんですけど、
はいはいはい、
でまあノッティングヒルって言ったらロンドンの西部なんですね、ウエストロンドンなんですけど、うんはい、イーストにもあるんです、
はい、
イーストはですねショーディッチっていうなんかまあそれもちょっと、サブカルチャーが結構、いろいろ根付いてるような地域ね、
はいはい、
そこに、まあ、ブリックレーンっていうところがあるんですけどそこにもあると、はい、それもあの前行ったんです、はい、何回か、まあ、似たようなもんですけど、はいはいはい、それとあとノッティンガムという都市に1個とあとニューヨークに、
はい、
計4店舗あると、
はいはいはい、
私は知らないんですけど昔東京にもあったでやのなんやのっていうね、まあ、そういうやつですわ、
はい、
それから、まあ、まあイギリスといえば HMV ですけども、まあ、こういうその個人でやってるレコードショップとしては多分最も有名なレコードショップでね、
はい、
チェーンまでやってという、うん、まあ、あのそのレコードショップの存在自体もイギリス的だし、
そうですね、
まあ、一発目はそういう感じでさらっと行ってみようかなと思って、ね
はい、
あのまずこの、はいはい、ロスストレートジャケットニクロのカバーからスタートしてみました、
はい
はい、で、まあ、2曲目に行きたいんですけれどもね、
はい、
まあ、あのそういうレコードとか CD とかの話はそれぐらいで、
はい、
まあ、その本当に体験としてね、
はい、
今回目玉やったのは、
はい、
1個ミュージカル1個ライブを見たんですね、うん
はい、
でミュージカルがねあのドリームガールズ、
うん、
あの昔数年2006年ですね2006年に映画で大ヒットした、
うん、
あのビヨンセがね、
はい、
やってすごいヒットした映画がありましたけど、
はい、
あれはもともとブロードウェイの、 そのミュージカルを映画化したものなんですね、
はい、
まあ、アメリカのミュージカルですけども、うん、でそれロンドンでやってなかったんですよ私がいた間で。そのミュージカルといえばもう興味ねかなりあの有名なものですし、私この映画大好きやったんで、うん、ぜひこれを、そのミュージカルの形でね、
はい、
見たいと思ったんですけど、私そのいて住んでた時にちょうどなかったんですよ、
はい、
でまあ、なんか見れ悔しいなと思ったら今回ちょっとやっててね、
これは良かった、
なのでこれは見とかなければ、
うん、
ということで、まあ、そのドリームガールズのねそのミュージカルを見てきたんです、
うんうん、
まあ、というわけで次はちょっとそのドリームガールズのね、
はい、
ミュージカルの曲を聞いてみようかなと思うんですけれども、
はい、
もともと結構古い、ミュージカルでして1982年にそのミュージカルのサントラが出てるんです、
はい、
今回はそのサントラから、お聞きいただきたいと思います、
はい、
アルバム「ドリームガールズ」オリジナルブロードウェイキャストアルバムより「ドリームガールズ」をお聴きください。はい、「ドリームガールズ」オリジナルブロードウェイキャストアルバムより、まあ、主題歌ですね「ドリームガールズ」をお聴きいただきました、
はい、
これね、はい、1981年から85年までね、
はい、
それミュージカルとして行われたんですね、
はい、
で2006年に映画化されて、
はい、
で2009年に全米でまた、まあ、その再演されるというような感じでね、
はい、
あったと。で去年初めて、うん、2016年から初めてイギリス、うん、ロンドンで、まあ、この度ね、
はい、
まあ、映画の後ですけども初めて行われたと、
うん、
いうことなんで、ええ時に行ったなという感じですね。
そうですね、
ね、これねあれなんです、私はねサボイシアターっていうですね、まあ、有名な、はい、あのシアターなんですけど、そこでまあ見てまいりましてね、
はいはいはい、
このドリームガールズね、
はい、
まあ、あの 見られた方も結構いると思うんですけれども、
はい、
そのまあ、あのお話自体は、まあ、あくまでフィクションなんですけれども、でもまああの誰が見ても分かるような感じの、まあ、あのどういうんでしょうかね、
はい、
あのかなりノンフィクションに近いようなフィクションになってまして、そのまあ そのベースになってるのはそのシュープリームス、うん、モータウン の, そのシュープリームスと、はい、まあ、そのベリー・ゴーディ・ジュニア、そのモータウンの社長ですね、
はい、
そ の,、まあ、あの音楽ビジネスの裏側とか、はい、そのショーのね、あの、まあ、素晴らしさとかそういったものを、まああの描いているあの劇なんですけれども、はい、モータウンっていうブロードウェイもやってるんですよ、うん、今で私見たんですね、これ、はい、あの去年で見たんですけど、それもね、かなり、それはね、完全にそのベリー・ゴーディをの、うん、まあその反省みたいなものを描いたストーリーなので、うん、
はい、
結構こうね、似てるんです。
へ
で、まあこのドリームガールズに関しては、
はい、
そのあくまで主人公はその、シュープリームス、うんうん、まあ、ほぼダイアナロスみたいな感じですけれども、うんうんうん、なのでまあそれらがメインに描かれますけれども、まあ、モータウンはね、
はい、
あくまでモータウンなんで、シュープリームスだけじゃなくて、うん、そのスモーキー・ロビンソンだったりテンプテーションズだったり、はい、他の、スターのそのままの原曲がね、
はいはい、
やられるっていうことで、まあ本当にモータウンファンに訴えかけるもんなんですけど、うん、ドリームガールズはあくまで、フィクションですから、うん、
はい、
そのなんていうでしょう、その登場人物も名前はもちろん変えてるし、
はい、
で楽曲もですね、はい、なんかそれっぽい、はい、モータウンライクな曲をオリジナルとして作り上げてやってるんです。
はい、
なのでまあ捉え方によると思うんですけど、やっぱモータウンのそのものがいいんだよっていう人はモータウンはいいかもしれませんけれども、うんうん、好き嫌い分かれるところだと思うんですけどね、うん、このただこのドリームガールズのその楽曲が素晴らしいんですよね、
う
ん、要はこのために作った楽曲なんですけど、それが実に素晴らしくよくできてるもんだから、
うんうん、
私はこっちの方が好きなんです、
はい、
まあ、ここでしか聞けないありがたみっていうのもありますし、
うん、
でそれと、まあ、どっちもそのミュージカル、まあ、見ましたけれども、はい、やはりこのドリームガールズはもうその歴史も出てきてるミュージカルなんでね、うん、なんて言うんでしょう、ストーリーがこう自然、まあ、モータウンも自然ですけど、はい、すごくこう、ストーリー展開とかもね、
うんうん、
こっちの方が見てて楽しい感じが、だから別にモータウンとかそういったこと抜きで誰でも楽しめるような感じなんじゃないかなと思いましたね。で、まあ、今おかけしたねサントラなんですけれども、もちろんその2006年の映画のサントラも出てるんです、
はい、
そのビヨンセや、ジェニファー・ハドソンなんかがやってるやつなんですけども、うん、それもそれでいいんですが、やっぱりここはちょっとこのオリジナルをねかけようかと思ったんですけど、うん、このオリジナルね、すごいのがですね、プロデュースがデビッド・フォスターなんですよ。まあだからなのかどうなのかわからないんですけど、楽曲もねどれもねちょっと AOR っぽいというか、
はい、
なんかねいわゆる本物のリアルなソウルミュージックって感じじゃなくて、ちょっとこう白人の色が入ってるんですよね、
うん、
実際作曲者もヘンリー・クリーガーっていうのも白人ですし、
うんうん、
なのでまあそのちょっとライトな音楽自体がライトな感じがするのも、はい、実は私の好みだったりして、
はい、
でまあ、今回その、ロンドンのミュージカルの内容自体ですけれどもね、
はい、
まあ、映画でもそうだったんですけれども、登場人物のエフィー・ホワイトっていう人の役がすごい見どころなんですが、
はい、
映画ではまあそのジェニファー・ハドソンがもう圧倒的な歌唱力でもうすごいその映画をもって一躍ね彼女も人気になったというようなあれがあったわけなんですけども、はい、今回はどうするんやろうと思ったら、まあ、今回もその役の人が素晴らしくて、
はい、
まあまあ、その世界的に知られてるような人ではまだないですけれども、まあ、一応調べたらですね、マリーシャ・ウォレスさんという、まあ、黒人女性シンガーなんですけども、
はい、
いやもう素晴らしい。だからあれを生で見るその迫力っていうんですか、
はい、
その迫力で、
はい、
迫力ありすぎてなんかこう泣きそうなんですよ。
そうなんですか、
うん、怖い怖いみたいな、いい意味で怖い怖いみたいな、はいはい、すごいなって。
うん、
まあ、だからね、まあそのこのこれ系のその向こうのミュージカルを見るたびに私は思うんですけれども、
はい、
結局どういうんでしょうか、どんだけねその才能ある人たちがいるんやろということを本当痛感させられますよね。はい、まあ、そんな感じでございます。
はい、わかりました。
今回はちょっとね、もう時間もカツカツなので、はい、ちょっとお便り割愛してね、
そうですね、
もう3曲目行ってみたいと思うんですが、はい、あとまあ最後のまあその音楽体験と言いますのが、まあ8月10日にね、そのカムデンタウンっていうところにある老舗ライブハウスのまあジャズカフェっていうのがあるんですけども、
はい、
そこでね、ネッド・ドヒニーね、うん、ネッド・ドヒニー with ヘイミッシュ・スチュアートというですね、はい、ライブが行われたんです、
は
はい、まあその、AOR 系の人にはもうおなじみのネット・ドヒニーという、まあ、アメリカのシンガーソングライターなんですけれども、はい、それと、まあ、結構その共作なんかをしてですね、うん、What you gonna do for me とかですね、あの辺を共作したイギリスの、ギタリストであり、まあ、シンガーでもあるアベレージ・ホワイトバンドのヘイミッシュ・スチュアートね、
はい、
ポール・マッカートニーバンドに一時在籍したことなんかでも有名ですけれども、うん、その二人の共演が見れるということで、はい、これもロンドンならではだなということで、あの見てきたわけなんです、
はい
ね、それがまた素晴らしく、うんね、最後はなのでそのネッド・ドヒニーとそのヘイミッシュ・スチュアートの、まあ、共作となる、象徴的な、ね、楽曲を最後に聴いていただいて、ラストにしたいかなと思います、
はい、
それでは聴いていただきましょう。1976年のネッド・ドヒニーのアルバム「ハード・キャンディ」よりネッド・ドヒニーで「A Love of Your Own」をお聴きください。
姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。以下のメールアドレスまでお寄せください。793@fmgenki.jp です。件名にドクター竹迫のミュージッククリニック宛てと記入して送ってください。この番組ではブログも開設しております。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
はい、というわけで英国土産団2017はこれにてお開きでございます。次回はですね、8月最終週の放送となりまして、まあね、まだまだ暑さは続くと思いますが、まあ、暦上は夏が終わるということで、夏の終わりに関する楽曲の特集、エンドオブサマーソング特集をお送りしてみたいと思いますので、そちらの方もどうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。悲しすぎる我が身の定め